皆さんこんにちは。枝豆トークエピソード4へようこそ。ナビゲーターは枝豆3姉妹、
長女沙織、
次女智子、
三女麻里
がお届けします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、この収録7月最後の、まあ、週末明け、日本時間の月曜日の朝、私は日曜日の夜ですけど、あっという間に8月ですね。
本当ですね。
本当にね、
お二人週末はどんな感じでしたか？
私はですね、家電量販店に行って、オーブンと扇風機を見てました
扇風機
がなんかビックロ行ったんですけれど、結構安くて2000円しなくて、こんな安いんだってすごい衝撃を受けました
え、買ったんですか？
いや、それがありすぎて分かんなくなって、結局買ってないんですよね
暑い
暑いんで、めっちゃ暑いです今。
それなんか全然本題とそれるけど、高級扇風機って何が高級なの？
いや、なんか風が柔らかいんですよね
それ
いろいろ当たりまくって、あ、なんかやっぱ高いの違うわって思いました
ああ、そうなんだ、
私は、久しぶりにすごい日本の夏休みっぽいことしました。
え、何ですか？
近所にね、美味しいかき氷屋さんがあって、かき氷を食べ、そして家の前の神社で盆踊りに興じるという。
ザ日本ですね。
日本だ、羨ましい、
ね、そうそう、すごい盛り上がってた。
楽しそう。
実はなんかニューヨークに来月かな、なんか盆踊りっていうなんかあのイベントがあるんですけど。
あるんだ。
日系のなんかグループの人たちがやってるやつ。でそのぐらいレアですよ。もうなんか3ヶ月前ぐらいからチラシが来るぐらい盆踊りありますよ。
でもなんか比較的私住んでるエリアが観光地っていうこともあるので、あの外人さんがめちゃめちゃ来てた。昨日の。
あ、そうなんですね。
どうやって
情報を得るんですかね。すごいですね。
そうね、
日本語でしか絶対発信してなさそうですよね。
確かに
地元のとかだと
地域の町内会プラスアルファみたいなお祭りなので、だからどうやって情報アップ
するのかな。確かに
すごいね。
あ、けど見つけてくれるのはいいですね。触れてほしいですよね、せっかく来てたら。そうなんだ。
すごいピースフルな時間が流れてました。
いいな。いいですね。いろいろ羨ましいな。私は、3日間ちょっとあのコーチングの研修に行ってたんですけど、その合間の中日の夜に、もっと私の会社のパキスタンのオフィスで働いてた人と2年半ぶりの、なんだろう、再会。彼がボストンになんかイベントに来てて、ニューヨークに。その週末だけ来てくれて、再会して4時間ぐらい語り合うっていう
日
があったんですけど、そうですね、あの、あっという間に週末は終わってしまいました。
わかります、
じゃあ、まあ、7月最後の収録ということで、早速始めていきましょうか。
はい、
はい
はい、では今日はですね、マリちゃんがピックアップした話題、リビングアパートトゥギャザー、リビングアパートトゥギャザー LAT って略されてる、あのコンセプトらしいんですけれども、パートナーがいても一緒に住まないという選択について語っていこうと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、
あの話題提供者ということで、この題をピックアップしてくれたマリちゃんからテーマについて思うことを少しお話ししてもらいます。
はい、まずではこの言葉の意味についてちょっと説明させてください。さっき、トモコさんがおっしゃってくださったんですけれど、リビングアパートトゥギャザー、通称 LAT っていうんですが、これは英語の表現通り、別々の場所で暮らすカップルのことを指しています。私、これ知ったきっかけが、なんか以前フランスのパリで暮らす日本人女性と会った時に教えてもらって、で、もともとはオランダ人ジャーナリストのミシェル・バーキエルさんが提唱した新しいカップルのスタイルで、なんかあんまり日本では聞き慣れないと思うんですけれど、欧州では結構知られている概念です。で、ちなみにイギリスでは、カップルのうち約 10% がこのスタイルを取っているって言われてます。
へ
ー。結構ですよね、10% って。
すごい。
で、ちなみに2人の間にこう子供がいる場合も、この LAT というスタイルを取る場合もあるんですね。 で、うん、お互いの自由を尊重して一人の相手と長期的な関係を保つカップルっていう風に考えられるかなって思うんですけど、ちょっと私この LAT に関してお二人はパートナーとの その距離感の取り方についてどんな風に考えてらっしゃるのかなってちょっとぜひ伺いたいです。
沙織からいきますね。はい、私は今、物理的に LAT はしてなくて、夫と娘と3人で、まあ、普通に一つの家に暮らしているっていうお家なんですけど、もともとその夫のパーソナリティ的なところにもよると思うんだけど、私夫と一緒にいてもそもそも不自由さを感じたことがなくて、なんかすごい、まあ、心が自由な人なんですね、夫が。でなのでなんかむしろ結婚する前よりも結婚してからの方が自分が伸び伸びして感じるっていうか、
すごいですね。
っていうのがあって、なんかいいですね。まあ、それがすごくありがたいことで思ってて、なので、まあ、少なくとも子供生まれる前までは同じ空間で暮らしてても、実態としては LAT してるような感じっていうか、そうそう、まあまあ、向こうはね、正直どう思ってるか知らないですけど、私自身の感覚的にはそうだったなと思ってて、で、子供ができてからの話はちょっと後で続きを話したいなと思ってます。
はい。
はい。
ともこさん、いかがですか？
そうですね。なんか、まあ、確かに子供、がいる場合もあるんですっていうのは結構ボーってびっくりしたんですけど、私が知ってる事例はほとんど子供がいない2人の場合で、結構その時期限定でかな、カップルが遠くに育なんか住んでるっていうケース、結構ニューヨークにいる人とか周りの働いてる人とか多くて、なんかどこがその線引きなのかちょっと分かんないんですけど、LAT なのか短期的な、なんだろう、一時的な、
確かに
こう違うところにたまたま違う町に住んでるっていう組み合わせなのか、けどニューヨークでそのなんか法律的に一応結婚をしている日本人の片っぽがニューヨークにいて、片っぽがニューヨークじゃないところに行くと、やっぱりその日本に残ってる側の周りの親戚の人とかはいろいろこういろんなことを言うことも多いらしくて。
ちなみに私は、結婚してすぐに韓国で1ヶ月間短期留学したんですけれど、その私が結婚してるって分かった瞬間に、韓国でかけられた言葉ベスト3っていうのがあってですね。そうですね。1位が、旦那さんがよく許してくれたねって、2位が、新婚で一番楽しい時なのにいいのって、3位が、理解のある旦那さんだねっていう言葉なんですよね。で、その後に続く質問、ベスト1が、子供はいるのだったんですよ。
わかるかもしれない。その、さっき言った何人かのこう女性の事例というか、やっぱりボストンとかニューヨークとかにいた時は、大体やっぱ日本にいる人にそういうことを言われるっていうのはあったかも。
そうですね。なんか多分これって、なんか、夫婦は一緒にいるものっていう価値観があるからされる質問なのかなって思っていて、でもなんか親と常に一緒にいるのがベストなわけではないのと同じように、夫婦関係もそれぞれにとってのこう程よい距離感っていうのがあるんじゃないかなっていうのは私思ってるんですよね。
なんかライフステージで一緒にいる時といない時と両方あってもいいかなっていう気がする。
あ、そうですね、まさしく。
この記事をの LT の話を聞いた時に思ってたのと、ちょっとまた追加で全然違う話を最近聞いたんですけど、エスター・ペレルさんっていうカップルセラピストの人が結構いろんなとこの記事に登場して、彼女実はカップルのセラピストなんだけど、そのカップルのセラピーをやっているところを録音したものをポッドキャストにして、結構話題を浴びている人で、彼女のなんかセオリー結構面白くて、なんかその人生がもっと寿命が短かった時とか、なんだっけな、なんか社会的な変化があるのに、そのパートナーシップのあり方があまり変わっていなく、かつ特に彼女はアメリカ、西洋の方に対するメッセージなんですけど、要はなんか最近はどんどんどんどんそのパートナーという人になんか10個ぐらいのものを求めている人、例えば知的刺激をくれる人、 まあ、あとは物理的なこうなんか魅力を常に与えてくれる人、うんうん、また心の安らぎをくれる人、うんうん、一緒に子育てをするパートナー、うんうん、金銭的な責任を分担する人みたいな、うんうん、なんか10個ぐらいリストがあって、でそういう期待がもう大きすぎて、うん、なんか結局それが期待と現実のギャップで破綻するケースが増えていて、うんうん、このなんか昔はもっと家族とかコミュニティとか一緒に住んでたんで、うん、心の安らぎとか、うん、まあ、知的刺激とか、 なんかいろんなところがいろいろもらってたのに、うん、どんどん各家族か、うん、カップルだけの世界になっていって、その世界観で全てを相手に期待するみたいな人が増えてきているみたいなことを書くんですね、うんうんうん、なんかそれとちょっぴりそのなんか今沙織さんとかが言ってたなんか程よいいろいろなステージによっての役割、うんうんうんのこうなんか緩やかなシフトというか、うん、なんかそれがなんかちょっとつながってるコンセプトかもって思って、
う
ん、
確かにね、
ふと頭に浮かびました、うんう
んうん、すごいわかる。でもあとは、まあ、現実論として子供どうするか問題を、
うん
うん、夫婦がポジティブに、うん、本当建設的に最適解を、
うんうん、
本当夫婦の間で見つけていけるような関係性なのであれば、
うん、
まあご機嫌に LAT できるんじゃないかなっていう気がするかな、
うんうん、
っていうのはやっぱりまあこのいないまだ子がいない人生と子ができてからの人生っていう意味では、まあどうしても物理的に子どもの肉体って二分割することはできないので、
そうですね、
まあ、あの一定期間はどちらかが覚悟してワンオペ前提になるっていうことはこうどうしても避けられないね、うん、LAD する上では、
うん、
まあ、そこによる不公平議論みたいなものっていうのを、
うん、
まあ、どちらか一方がやってるとかっていうことじゃない、
うん、
いい形のリレーションを、
うん、
作って いって、まあ、うまいことを解決できるならすごくいいんじゃないかなって思ったり、うんうん、あとはその当の子ども自身がパパもママも一緒に暮らしたいと。もし望んでいた場合に、うん、まあどうするか、夫婦の意思決定をどうするかっていうところ、
うんうん、
まあそこのところのチャレンジが事実としてあるし、うん、避けて通れないってことは確かだと思うので、うんうん、なんかそこが一つの争点になってくるのかなっていう気がしますね、うんうん、個人的には。
うん、そうですね、
うん。
ちなみに、LAT のカップルに対して行われた、質的調査があるんですけど、その彼らは二通りのパターンに分かれるっていう結果が出ていて、うん、一つが同棲を願っていても何らかの事情でできない場合、
うん、
で二つ目が一緒に住むことを望まない場合っていう、で前者の例としては親のケアに対してこう強い義務感を抱えているとか、仕事や勉強の都合で一緒に住んでいないっていう場合が、挙げられてました。
うん、うん、ありますね。なんかこの特に前者の仕事勉強もあるんですけど、まあ、アメリカで特に今のご時世で生きていると、
うん、
ビザ問題っていうのも結構身近にあって、やっぱりトランプ政権下になってからやっぱりフィアンセと離れ離れになって片方がどっちかの国に足を踏み入れられなくなっちゃってとか、うん、他にも結構前の話ですけど、今ネットフリックスで結構有名のインド人のコメディアンのハサン・ミナッジっているんですけど、うんうん、彼は、お父さんとカリフォルニアに2人で住んでて、うん、お母さんはインドにいたんですよね、
うんうん、
そしたら彼が8歳の時にお母さんがようやくアメリカに住めるようになってやってきたら、
うん
うん、急に8歳の彼に妹がひょこって出てきて、初対面の妹の存在すらそれまで知らなかった、なので彼の両親が LAT を実施していたっていうのが、
なるほど、
ね、舞台でそれを言ってましたけ ど、
はい、それびっくりですね、うん、で後者の場合は自分に対してのみ責任を負いたいって言った自由を訴える場合とか、あとその女性としての魅力を保ちたいっていう理由が紹介されてました。
女性としての魅力、
多分なんかミステリアスな部分を残しておいた方が、まあ、恋愛的な感情が続くとか、うん、なんかそんな感じの文脈を私は読み取ったんですけど、
う
んうんうんうん、っていうのが私のシェアになります。
ありがとうございます。次になんか沙織さんからもちょっとこのテーマについてかぶせていただこうかなと思ってますが、
了解です、
はいはい、
ちょっと自分のことになるんだけど、まだ子供が生まれる前 に、あの結婚したのが震災の年だったんだけど、震災の年から数年間なんだけど、夫婦で 3LDK の一軒家を借りて、
うん、
今で言えばまあシェアオーナーというか、いわゆる炭火きをしてたことがある。う
ん、へえ。
そう。で、一見ちょっと LAT じゃない、あの、むしろ住んでんじゃんっていう話なんだけど、
うん、
ちょっと聞いてもらえたらと思うんだけど、
うん、
あの、その時に、あの、結局、何人、何家族と一緒に暮らしたかなって、全部で数えきれないぐらいの人たちと一緒に実は住んで、
へ
ー。で、なんか、ある時はシングルだったり、うん、ある時はカップルだったり、
うん
あと、うん、あの和室がある一軒家だったので、
うん、
あのはたまた和室をエアビーに登録もしてたので、
うん、
世界中からの旅行者とか滞在者も迎え入れたりして、
うん、
でなんかそういう暮らしを結局数年したのね、
うん、
夫婦で、うん、であの、まあ、なんで今 LAT の会で私がこの話を出したかっていうと、まあ、そもそもこれをその生活をやりたいって言い出したのが夫なのね。
うん、
で、まあ、その当時私は、なんか冒頭の浜まりの話にあったみたいに、
うん、
まあ、あの逆に私自身が正直新婚なんだから、
うんうん、
2人で、まあ、ラブラブに暮らしたい
って
、心の奥では当初は思ってたの、私は、
うんうんうん。
でもその時彼は明確にこう主張したのね。あの結婚したけど、四六時中2人で、っていうのは、うん、ちょっとって彼は言ってて、
正直ですね。
そうそう正直なの、
うん、めっちゃ正直、はい。
で、あの、そもそも彼の言い分からすると、家賃のバカ高いこの東京で2人暮らしをするより、うん、一層広い家を借りて人に住んでもらったら、
うん、
広い家に住めるし、いいとこ取りできるし、
うん、なるほど。なるほど。
まあ、それがまあ、ある意味強行っていうか、その、ロジックが明確だったので、
うん、
あ、分かったって言って、
うんうんうん、
まあ、しぶしぶ乗っかってみましたと。
う
ん、で、乗っかってみたら結果とっても面白かったのね。
うん、
で、なんか私自身では、まあ、取り得なかった人生の選択肢というか、
うん、
で、私自身の世界もすごく広がって、
うん、
まあ、ある種、パースペクティブチェンジが起きた、
うんうんうん、
ね、この時に。で、まあ、結局これって形式こそ違えど、
うん、
まあ、結局その2人だけの世界とか、
うん、
2人だけで完結する空間っていうとこの閉鎖性を極力なくして開いていく、
うん、
関係性を開いていくってことにおいてはある意味 LAD の構造とほぼ一緒だったなって今回改めて思い出した。
うん、
で、まあ、それって結局その二人の距離感や自由度が適度に心地いい状態にチューニングされているっていう意味においては必ずしも物理的な距離を置くという方法だけではなくて、この私のケースみたいに間にあえて第三者を介在させて、まあ、ともすると閉鎖的で二項対立になりがちなマンツーマンの構造を、
うん、
まあ、少し柔らかくしていくっていうそういう方法とか作用もあったんじゃないかというふうに改めて自分の原体験を思い直して、うん、その冒頭の方でともちゃんが言ってくれたライフステージによってパートナーとの距離感とかをこう適度にこう近い時もあれば離れてる時もあるみたいな、そういうバリエーションを作っていくっていう話ともすごいつながるなっていうのを面白く思い出してました。
うんうん、第三者をこう介在させるっていうのはなんか面白い視点ですね。
人としては同じことが起きてると結果的には思ってて、
うん、
見つまらない。
ちなみに同じなんかテーマでお二人はあれですか、あの、渋谷にあるシフト行ったことありますか？
あ、私
知り合いが住んで、
知り合いが住んでました。
そうそうそうそう、で、あれやってるメンバー結構あの仲いい友達で、
あ、そうなんですね。
彼らのコンセプトあれですよね、拡張家族っていう、
うんうんうん、
ですごい不思議ななんか、
うん、
それこそ今沙織さんがおっしゃったような、うん、のもっと 大人数版というか、
うん、
であそこには子供がいる夫婦も住んでるし、うんうんうん、多分夫婦だけれども、ま、なんかそこにも部屋がある人がいたり、
うん、
あと一つの部屋を、うん、なんか別にカップルでも何でもない3人がシェアしてたりとか、うんうんうん、すごく流動的ななんか仕組みというか、
うん、
なってて、
うんうん、
すごくなんかこう 面白いなって、あの2年前でしたっけ、あの始まった時に
思って。そうですね、それぐらい前ですかね。
そうなんですよ、なんか一時帰国の旅に何度か行くんですけど毎回こう人とアイディアのなんか流れがなんかこう豊かな場所だなと思っています
、ね、いいですね、
ね、
うんうん、私そういえばこれまでシェアハウスを5回ぐらいしてるんですよね、結婚するまでに。
あ、そうなん
だ。そうなんです。
住んでる。
住んでた。あ、住んでます、住んでます。シェアハウス、大勢から少人数までやってて。
うんうん、
確かになんか、そう考えると、こう家族ってなんだろうって思いますね。
ね、面白いですよね、この考え方。
うんうんうん、
まあ、多分今後別のトピックでね、あの、うん、この枝豆でいろいろな会話の時に同じようなこう、延長上のトピックこの3人で話すことになりそうですが、
うんうん、
まあ、今回のこの LAT というパートナーの会、
うん、
そろそろお別れの時間かなと思っているんですが、
はい、
あの、はい、2人は話足りないとは思うんですけれども、
はい
はい、今回はそんな感じで締めくくろうかと思います。
はい、
はい
はい、枝豆トークいかがでしたか。こんな感じで月に2回の発信を予定しています。次回のお題もどうぞお楽しみに。今回の録音内容や今回話題に出てきた、サイト情報のリンクなどはウェブサイトに載せていきますので、ウェブサイトの http://edamametalk.com をチェックしていただければと思います。皆さんからのこんなお題で話してほしいなどのご提案も大歓迎です。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。